ップ営業に代わる究極の見込み客発掘、インタビュー役の秋田俊也です。今日も好感度好印象度アッププロデューサーアップ営業プロデューサーでよろしいんでしたっけ、山下純一さん、はい、よろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いいたします。もう何でも大丈夫でございますんであ
れ、
好印象度アップですね。
アップ営業プロデューサーでで
もいいですし、好感度アップでもどちらでも嬉しいです。はい。
その辺のアバズなとこは山下さんの素敵なとこですよね。
ありがとうございます。
はい、今日のテーマがですね、
ええ、
なぜ営業マンは自分から先に仕事の話をしたがるのかというテーマなんですけども、
はい。
以前に
はい。
相手を見ると、
うん、
全員見込み客、と思ってしまうと、
はい。
いう話をしたことがあると思うんですが、なんかね、その辺とこう、つながるんじゃないかなと思って、で、私がその保険の営業をしてた時に、その頭の中に見込み客っていう風にいつも思ってしまうのと、いかに自分の話をこう、するかっていうね、いうのが頭の中から、こう、離れなかったんですよね。
はい。
これは何なのかなっていうのをちょっと、山下大先生に今日は。
大先生ですか？
バスッとこう、
はい。
予期せぬところから、
はい。
お話をお聞きしたいなと思って、このテーマにしたので。
はい。ありがとうございます。
ええ。
もう早速ですけど、逆に、いや、自分から先に仕事の話をなんで営業の人って従うんだと、秋田さんは思います？
あ、私が。
うん、秋田さんも、まあ、ね、営業ですからね。はい。営業マンです。保険の営業マンだったわけですから。
まあ、単純に、
はい、
単純にっていうか、やっぱりこう、売らないと、っていうのがすごく強いんですよね。自分を振り返ってみると、売り上げを上げないと、っていうのが頭から離れない。
はいはいはい、はい。
もうシンプルな、素直な気持ちは、
はい、そうです。もっと言うと、ある意味、いい言い方するとすぐいいんですよね。会ってすぐに、まあ、要件を伝えるっていうのはね。うん、そういうふうに多分なってると思うんですけど、各言う私もそうだったんですよ、もう。
あ、山下さんもそうだったんですか？
うん、というのはだって、前が前から言ってますけど、営業って一体どんなふうなことをするのかっていうふうな教育を受けたときに、まずどんな教育を受けたかっていうと、相手の人はこういうタイプの人で、でこんなこういう潜在需要があって、こういう人だから、いう設定でやってみましょう。よーい、スタートっていういわゆるロープレばっかりやったわけですよ。
あ、山下さんもロープレやっぱりやってたんですね。
うん、ロープレばっかりだったんですよ、教えてもらったのがね。
で、
ロープレやる目的って何かっていうと、もう、本人、あ、どうもこんにちは、早速ですが、って言って、もう、だいたい仕事の話から入ってくるっていう習性と、で、もう一つ、どう言っていいんですかね、なんとなくなんですけど、この、今の日本の社会の中で、営業マンっていうのは自分からその会話のイニシアチブを取らないといけないっていうふうになんか思ってらっしゃる方ばっかりだと思うんですよ。
はいはいはいはい。
だから自分から先にドーンと言ってイニシアチブを取って自分のペースに巻き込んで、ある意味説得して買っていただくってやり方は多分昭和の時代ではすっごく有効だったと思うんですよ。ね、それが最近は、イニシアチブを取って、ドーンと仕事の話をやった瞬間に、相手の人っていうのは、ああ、それ知ってる知ってる、ネットで見たとか知ってる知ってるっていう反応を示すので、実際には先に仕事の話をしても、だんだんイニシアチブって逆転してくるっていうのが最近だと思うんですよね。
なるほど、ちょっと今の山下さんのね、お話を聞いてて、もう一つ私の中で、なぜ先にね、話をするのかって、ふっと浮かんだことなんですけど。
あ、いいですね。インスピレーションしました。はい、
お客さんになんかね、
うん、
その人に逃げられないようになんかこう、
さあさあさあ、それそれ。
こう、 先に囲い込んじゃおうみたいな、なんか、逃げられるんじゃないかっていう恐怖感っていうかね、不安感みたいのが、なんかあるんじゃないかなって、今、ふっと浮かんだんですけど。
いや、浮かんだ通りです。僕、どんな、あの、エピソード浮かんだかっていうと、よく考えてみると、うまくいってない時に限って、すぐに仕事の話をして、向こうからこう、反発、質問でなくて反論とか器用もんなったら、いやいや、それって本でバタバタってこういう、もう、機関銃のごとく喋ってたなと。で、機関銃のごとく喋ってて時に、相手がちょっとでも反応するじゃないですか。おー、それでとかって言われると、心の中で秋田さんこもってませんでした。よしよし。俺のペースだ、俺のペースだ。よしよし。これ、ロープレの通りだな、とか。で、そんな時に限って、じゃあどうでしょうかねって言ったら、考えとくわっていう、ちゃんちゃんという結末なんですよね。
多いですね、考えとくわとかね。検討させてくださいとかね。
だから多分、今日の、テーマである、なぜ営業マン自分から先に仕事の話をしたがるっていうのは、多分ね、自分の、こう、怖がってるんですよ、今言ったように。断られることを、断られるんだったら先にもう言っちゃって、ずっと断られないずっと喋ってっていう、なんか、防衛本能が働いてるんじゃないんでしょうかね。
断られるのが怖いんですね。
怖いんですよ。
やっぱ怖さがあるんですよね。
で、また、僕もそうだったんですけど、営業マンって、その自分の商品について、仕事については、今はいいよとかって断られてることが、イコール、あんたは嫌いよって言われてるように錯覚してたんだと思うんですよ。
ありますね。
はい。
断られイコール、あんたが嫌いよだったんですね。
そう、だから余計に最初に言っちゃったりとか、自分をイニシアチブ取ろうと思ったんですけど、うまくいってる時って逆に、相手の話をちゃんと聞いてて、で、向こうから大抵言ってくれるパターンがいいじゃないですか。で、ところで、秋田さんの仕事なんだけど、とか、例えば秋田さんの前の仕事っていうのは、生命保険の仕事だったんで、いや、ところでちょっと秋田さん聞こうと思ったんだけど、俺の生命保険見てくんないかな、とか。
そう言われたら嬉しいですね。
でね、ほとんどの営業の方、特に保険の営業の方ってね、ちゃんと面と向かって向こうから聞かれると、誰よりも本当に上手に説明する人ばっかりなんですよ。で、僕もそうなんです。いろんな人の話を聞かせてもらうと納得するんですよね。で、それって何かっていうと、こちらが興味持ってる時に話してもらうと納得できるんですけど、興味ない時に一方的に言われるとただうざいんですよね。
そか。相手が興味があるのかないのか分かんないときに話をするから、うざいっていうことですか。
もっと簡単な例で言うと、例えば男の、男性が女性を口説くときと一緒ですよね。
私あまり口説いたことない
んで。そうか。いや、僕もあまり言えないです。自分からアプローチガンガンしていって、うまくいくのは昭和の時のナンパぐらいですよ。今も全然ね、そんな、時代じゃないんで、やはり今の時代、まずは相手から聞いてっていうふうにした方がいいと思うので、もうそんなにもね、断れることを怖がらずに、どうせ断られるんだったら、相手のことをまず聞いてからにしようと思った方がいいって思いません？
山下さんは最初の頃は喋りすぎちゃったっておっしゃったじゃないですか。
最初の時はね、僕、本当に皆さん信用してくれないんですけど、口下手で思ったことも言えない代わりに、妙なところで生真面目だったので、そのロープレで教えていただいたトークのペースにはまることが僕はベストだと思ってたんですよ。だから一方的に自分でそっちの方に持っていこうとして、持っていけた時には心の中でガッツポーズ4回ぐらいやってたんですよ。よしよしとか。でも、そういう時に限ってうまくいかなかったんですよ。
心の中ではガッツポーズだったけど。
で、教えてもらって、習って、練習した、トレーニングした通りのペースに相手も来てるのに、そんな時に限ってうまくいかないんですよね。
それはなんでなんですかね。
それは多分、相手がそれに本当に興味あるかどうかっていう確認をせずに、ただただ自分のペースに、自分のワールドにただただ誘い込んでるだけなので、相手はただ、それを本当だったら、多分言える人はスパンと、いいんですってもう話の途中で切ってくれるんですけど、その合ってる人も多分僕と一緒で気が弱い人が多いので、聞くだけ聞いて、いや、いいんですって最後に、どんでん返しが来るっていうパターンだったんだと思いますね。
確かに、断る方も、ね、勇気いりますもんね。
そうそうそうそうそう。だから、どうせって言っておかしいんですけど、断られるかどうかっていうのは、まず相手に、が、それに興味があるかどうか、さっきの男女間の話で言うと、極論ですけど、まず相手の子が女の女性だったら、今彼氏がいる？いない？って聞くことですと思うんですよ。
なるほど。
この、テーマから言うと、まず彼氏がいる？いないっていう聞く前に、いや、私って今こういう趣味がありましてですね、こういうところに行くのが好きで、こういう車を持ってましてって一方的に言ってるみたいな。
います、います、いますね。
はい。
そうすると今日のね、その、じゃあ、でも、仕事の話に最後はならないとね、営業マンってボランティアじゃないっていうとか、ね、それはやっぱり営業マンのプレッシャーじゃないですか。
はいはいはい、はい。
そうすると、こう、どう聞けばいいんですかね。
今日のことを一言で言うと、相手から聞かれるまでは喋るな。
自分のことはですね。
そうです。相手から聞かれるまでは自分のことを喋るな。ということは、どういうことかっていうと、相手から聞かれないってことは、興味ないよっていう相手の無言の表現なんですよ。
なるほど。
それを分かってて、それをごまかそうとして冷めるからおかしくなるので、もう今日のキーワード、一言で言うと、相手から聞かれるまでは自分のことは話すな、です。相手から何か聞かれたら、ところで、秋田さんって言われると、相手は少なからずとも興味を持ってるか、お会いするかもしれませんけど、聞かれた以上答えないと失礼ですから、聞かれたら答えたらいいんです。聞かれないってことは、心の中であなたのこと嫌だよって言ってる信号なので、もう自分から
仕事、
自分からも先に話すんじゃなくて、もうそこだけだと思いますね。
そういう方ではご縁がなかったっていうことで。
そうそうそう。ね、もしご縁が本当にあったとしたら、後日向こうから電話かかってきますから。
は
い。
なるほど。聞かれないってことは自分に興味がないってことなんですね。
そうそう。もうあなたの商品以前の問題であなたに興味がない
ってこと、あなたに興味がないってことね。
そうです。
いやー。そこ、意外と分かってないですね。
そうなんですよ。なかなか難しいですけどね。
勇気。これは、ポイントは勇気ですか、何なんですかね、この。
勇気、もう受け入れるってことでしょうね。
受け入れる。
現実を受け止める、受け入れる。
現実を、その現実を聞かれるまで聞かれないってことは、興味ないんだっていうことを含めて受け止めるっていうんですか。
そう。ね、もっと超ポジティブに考えるんだったら、興味がなくて、今この瞬間興味ないって思ったらいいんですよ。
あ、なるほど。すべてじゃなくて、今のところ、今の瞬間興味ないよと。
そうそう。もしかすると、3日後、3年後興味あるかもしれないという可能性を残して帰った方がいいですね。
いやー、今の発想素晴らしいですね。
ああ、どうもありがとうございます。
今の瞬間なんだよと。
うん、この瞬間なんですよ。
家帰ってからいろいろふーっとその人がいろんなことを考えて、
うん。
そういえば、さっきの山下さんのお話、いやなんか気になるな、みたいな。
うん、なるかもしれないです。
かもしれないですもんね。
うん。だって出会う、5分ぐらい前にすごく嫌なことがあったのかもしれないし、他のことに今は意識がいってたのかもしれないって、そんなことってわからないんで、今は興味ないと。
いや、これはすごい救いになりますね。
うん、そう思いますよ。
あ、
はい。
じゃあ今日の、はい、まあ、ポイントを今おっしゃっていただいたんですけど、うん、相手から聞かれるまで、
はい、
自分のことは、
はい、
話すなと。
そういうことです。
話さないってことは、今の瞬間、
うん、
自分に興味がないんだよと。
そうそうそうそう。
いうふうに、うん、ポジティブに現実を受け入れましょうと。
そういうことです。
いう話ですね。
はい。
いやー、なんか少しね、肩の荷が降りましたね。
ああ、よかったでございます。はい。
さすが天才山下さんですね。
今日は何も出ませんよ、
さ。それで次回のですね。
ええ。
テーマが、これまたちょっとまあ、売れなくなっている時の営業マンの傾向で、うん、これ私自身のことでもあるんですけど、
ええ、
売れなくなると営業マンはなぜ営業トークを磨こうとするのかと。
ああ、私にも覚えがあります。うん、
なんかちょっと今日の話とね、つながってるような気がしますけども、
うん、はい。
いうテーマでいきたいと思います。はい、
わかりました。
はい。
はい。
終わりなんです。
じゃあ私から今日
は。はいはいはい。
じゃあまあ、次回も続きましょう。それでは、次回も、お楽しみに。